ヨーロッパ企画の試験放送の試験放送。どうも、ヨーロッパ企画の石田です。
佐々です。
上田です。
大年です。1月26日のね、今夜中のもう12時過ぎたあたりなんですけれども、はい、今ヨーロッパハウスの、仏間と呼ばれるね、ところで収録してるんですが、上田君、
はい、
先ほど立誠賞の、トークイベント、
うん、出てきたですね。
ね、出てきたばっかりよね。
誠、三者会談。
三者会談。
はい、どういう誠なの？
上田誠、うん、それから、まず音楽家の野村誠さん。
うん。
お
う
お
う、
はい。そしてですね、うん、あのマコトクラブのリーダーですよ。
マコトクラブってな、どういう？
マコトクラブは、あのダンスチームでしょ。
あ、結構有名な。
諏訪さん、はい、だってこの間一緒。
あ、もちろん諏訪さんは知ってますよね。
うん、僕は知ってる知ってる。
はい、あの掃除の時に、うん、
掃除の時にね、
ワークショップも兼ねた。
うわ、うん、もう謎の3人組やったけど。
3人やったん
や。いや、うん、本当は、6人かな、
うん。あ、そうなんだ。
音楽やる人もいたりもして。
うん、
はい、
チラシ見たら、なんか金沢のあの美術館あるやん、有名な
21世紀美術館、
あっこでやるとかさ。
そうそうそう、そうなんです
よ。すごいなと思って。
これでしょ、僕チラシ持ってますよ、今。
あー、
マコトクラブさん、
マコトクラブ
事情地域、
事情地域
金沢編
の、まあ、部長の
なんていう人の名前は、
名前はですね、これ、一応読みにくいんですよ。
うん、
あの、縁田誠さんという方なんですけど、あの、遠い田んぼと書いて、はい、
なるほどな、あ、江戸川万次丸さんがいる。
振り付け出演の中にですね、江戸川万次丸さんっていうの、劇団、これもね、ちょっとややこしいんですけど、劇団上田っていう。
なんかもう、なんかいろいろこう、ピンクが、劇団上田、まあ上田じゃないよね、もちろんね。
これは別に、
東京の劇団の、
ね、東京の劇団の劇団上田っていうのは、そこの、リーダー。
リーダーが江戸川万次丸さん
が、が誠クラブの、
はい、に所属していると。
所属してると。
もう、なあ、上田誠になるやつ
の人は、なんか。江戸川万次丸には、誠なんて名前一切入ってないのに、
入ってないですね。
所属する団体が上田誠なんやな。
そうですよ。
なんかね。
劇団上田と誠クラブに。
奇跡や。
奇跡や。もう上田誠や。
奇跡や。
なんじゃこりゃ。
今飲み会で、
はい、
先ほど、万次丸さんと仲良くなって。
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ。
はい、
そ
う、すごい面白い人で、そうなんですよ、すごい面白かった。
いや、面白いよね、なんか立ち姿も面白い、ね、うん、
面白かったです。
いや、立誠賞が始まっててね、はい、今日この後も立誠賞についていろいろ語ろうかなと思ってるんですよ。
なるほど。
うん、まあ、明日、明後日僕ら本番迎えるわけですから、
おうおう、
ね、各個人のプロデュース、
うん、言っても石田、別になんかトークとか、
トークですよ。
トークやんか、言
うて。何ですか、菅さんは。
グルメトークです。
グルメトーク。
トークやで。
そうします、まあ、今します、うん、後で。
いやいや、後で、後で。
後で、
後か。
はい、
後
で、まあ。菅さんはね、演劇をやるっていうことでね、ちょっと、
はいはいはい、
ピリピリしてるんですか、今。
いやいやいや。
あ、そうか、明日本番ですもんね。
プロデュースするとか言って、トークプロデュースがある？
いや、あるでしょ、それは。
それはあるでしょ。
それはある。
それはある。トークなんや。ありなんや。
あれでしょ、意外と、意外とみんな演劇やらなかったってや
つ。じゃあ俺もトークすればよかったって思ったもん。
いや、それは演劇を、諏訪さんはだって演劇やってほしかったです、僕は。
まあまあ、この後じゃあじっくり考えましょう。まずはじゃあ前回の試験放送、本放送の方を振り返っておきましょう。倉本さんが来ていただいて、動画の続きやりましたね。そしてゲストに化石サイダーさんと小暮慎也さんのユニットトーテムロックが来まして、
はい、
同様の続き CD 化決定した報告と、もうその前に撮った1スタで撮った取り立てホヤホヤの音源を流すというね、
はい、
化石サイダーさん、小暮慎也さん、
石田君喋るのがやっぱ上手くなってるね、
う
ん、
いや、ありがとう。
うん、そうやってどうなん、やっぱトーク、
あの最近僕、うん、本トークのためにいろいろ本を読んでて、うん、また本を読んでるんですよ、トークのためにね、
うまくして、わかるわかるわかる、
今読んでる本が、
はい、
僕、
いや、え、今も読んでるの？
今読んでる本がこれ、
あら、
中島ラモさんと亀肌文珠さんの、It's Only a Talk Show というね、
はいはいはい、
このトークライブ、ロフトプラスワンでやった、
これは別に
トークの技術じゃなくて、
技術じゃないじゃないですか、
技術はないんだけど、
何、これから何かをこう盗もうと、
これね、でも僕技術みたいなものをこう感じ取って、あ、ここでこういう返しをするんだとか、亀肌文珠さんが司会なんですけどね、
うん、
僕最近中島ラモさんの、うん、エッセイとかも最近読んでて、やっと中島ラモさんがハマったぐらいなんですよ。
なるほど。
多分上田君とかはもう中高生の時に読んでたんでしょ、中島ラモさん。
まあまあそうですね、
うん、僕もうやっと今なんですよ。 ナモさん、この人面白いなと
か言ったいや面白いよ
ね、ナモさん面白い、
いや面白いよ、
もう死んでるからね、
そうですよ、
亡くなられてますから。
でも娘さんとだって、うん、この間
あ、上田くん飲んだでしょ。
そうですよ、あっていうか、
羨ましいなと思って
ビッグイシューのね、うん、あれをやったんです、ライターさんを、はあ、それで取材を受けて、実は中島ラモの娘なんです。
そうそうそう、羨ましいなと思ってさ。
そうですよ、
中島ラモとか一切通ってなかったんですよ。
なるほど、う
ん、なんかテレビにたまに出て変な人やなと思って。
誰なんだ
と、誰なんだろう、もちゃもちゃ喋って、あんま何言ってるかよく分からないしと思って、
はいはいはい、
全然ちゃんと聞いてなかったんやけど、本読んだらもうむちゃくちゃ面白くて、
エッセイとかすごいよね、
トークショーとか、はい、うわ見てえなと思って、
でこれが
これ読んだりしてて、まあ、
はい、ロフトプラスの DVD にもね、ラモさんのトークとか収録されてますからね。
欲しいんよ DVD、
はい、
あの実際に実際に
そうそうそうそう、もう買おうと思って。
あれやつ
さや
にあるから、
レンタルすればいい。アマゾン
で買うよ、アマゾン。レンタル
すればいい。それで、まあ、トークの技術をちょっと学ぼうかなと思ってるんですよ、僕。
いや、すごい、もう。盛り上がってるけど、
まあまあ。
一人盛り上がって
ない。進行してください。
いや、僕の話。
いや、どうぞ。
褒めたら、
なんだよ。舞い上がったなと思って、急に。
すごい見越しに乗ったからさ。
急に舞い上がった。
いや、いいじゃないですか。
もう見越しから。
いや、もう。同様の出続きの CD じゃないの、はい、この話。
祭り終わってんのに見越し乗ってるからさ。
失礼しました。
今もやろ。今もやろ。
あ、それ普通に戻しますじゃ
ん。蔵に入れる言うてんのに、ね、ずっと見越し乗ってるからさ。
ラモさんの名前を借りてずっと見越し乗ってさ。もうラモさんみたいになってたから。
なってるから、それは、すぐ置いてください。終わりました、
終わりました、
はい。
そうそう。同様の続きですよ。
同様の続きありましたね。
ね、
いやこれ我々どうするかっていうのもありますね。
ね、曲なんかね取ったことないでしょ。
まあ無理よ僕らは。
ビクターさんが乗ってくれたじゃない。うん、で割と童謡ってなんていうのこうやっぱ著作権と権利の問題が難しいらしくて、うん、そのね作ってくれた方がまあなんかこう OK ですよとか言ってくれた曲が、
うん、そうそう。
ね、10曲20曲ぐらいある。でその中からなんか。選んでくださいみたいな感じで、
やっぱりね、だから自由に今まで作ってきたゾウさんとか、うん、そういうのができるわけじゃなかったりするんですよ。
そうそうそう、だから今まで作ってた曲
何か知ってる、それ何権利か、
あ、何ですか、知らない、
あ、何やったっけ何やったっけあるやろ、
何やったっけそんだけ
言ってたやん、あの時普通の著作権以外に
原曲権
じゃなくて
なんかね、
なんか
侵害したみたいな、
文化みたいなやつ、なんだっけ、
分からん、
ちょっとそれ覚えておいてください。
ああ、そうそう、出て聞いたら出てくるかなと思って、何権利やったっけな、
なんか侵害なんですよね、なんかね。そうそう
そう、何を侵害するんですか、僕は。
何やったっけ、
聞けない、あのね、こう、なんていうの、その人の尊厳を、
はい、
だから歌詞とか、だから著作権とかジャスラックとか別に通しても、
はい、
その歌詞、その思いで作ったわけじゃないっていう、
著作権、うん、そうなん
ですよ、あ、その作った人の思いを侵害する何か、何やったっけ、
あ、あると
思う、ある侵害する、
うん、あるんですよ。でも散々言ってたやん、
いや、ちょっと思いに権利なんかあるんですか、
あるよ、
幸せの時言ってたやん、
あるんよ、
だいぶぼやぼやしてたんでちょっと、
ね、放送では言ってなかったけども、打ち合わせ前に、あ、そういう権利あるんですね、そうそうそうそう、みたいな、
文化財産なんとかみたい
な、違う、もっと短かって、もっと身近な言葉やった。
もっと気持ちの言葉
ね。侵害
してるよ。それは侵害してる
ね。なんか出えへんのこれ。
知的なんとかみたいな。
違う。もう二文字とかやった。二文字。
そ
うい
う感じ。わかりました。
漢字にこの意味
で。まあ、そういうのもあってね。で、そういうの大丈夫です。OK ですよ。どうぞ。また復活、なんていうの、こういうのリサイクルっていうの。命が吹き返るならどうぞいろんなアレンジしてもらって大丈夫ですよって言ってくれてる方の楽曲をアレンジして、うん、で東天六さんはね諸女寺のたぬき林、
そうやってくださって、面白
かったしね、これこっからどんどん制作過程なんかが見えてくるんで、いやで僕らがどうするかよ、
やっぱりね、すごかったよ、諸女寺のやつは、
ね、すごいね、
何がすごいって、すごいよ、ラップというか、ああいうヒップホップの、あの独特の空気感という、空気感じゃないですね、なんていうの、ああいうノリっていうか、負けるな、和尚さんに負けるなっていうのって、完全になんていうの、そういう 煽り合いみたいな世界じゃないですか。
ああ、は
い、がもう
ディスるってやつ、
バッチリ
ハマってた。
ディスるっていう、
ね、
そうだから別に歌詞の歌詞がうまくハマってるどうこうとかじゃなくて、ラップのちゃんとノリを諸城寺のあれにちゃんとやってたっていうのがもうびっくりして、正直すごいなと思って。
いやよ
かった。で、かずきさん照れてこうね、ショショショっていうのがラップっぽいからって言ってはったけど、かなりあれはもともと本当に当時ラップがなかった頃に、僕今倉本さんみたいになってますけど、
いや大丈夫です、
あの当時ラップという文化がなかった頃にもそういうムードがあったものを今ようやく翻訳できたみたいな、アーティストっつうのはね、
なるほどね、
やっぱ違うと、
童謡をよみがえらせたぞと。
レコーディングがかっこよかったよね。なんかこう低い小暮さんがなんか低い声で歌って、うん、じゃあこれダブルトラックでお願いしますって言ったら、なんかすごいいい感じの声になんねん。
音が重なっていったりするんですよね。
どんどん重ねていくね、音
を。ダブルトラックっていうのは、まあ、基本、うん、あの元々は多分あれなんですよ、あのトシちゃんとか、
うん、
音程が2つしかない人が、
うん、
要は歌がうまく聞こえるために、
うん、
いい音になるよね。
二重に歌って2回とも入れたらっていうテクニックがあるんですよ。
そういうの
があるんだ。だけどっていうなんかとか始まったとかっていう話聞いたことがあるんですよ。では一人で同じパートを2回歌って、
あ、でも1回歌ってっていう感じだったけどね。
ああそうですか。
1個をダブルトラックにしたっけ。
ああそうなんですか。
1個をダブルトラックを重ねて重ねてしてたから、
あ、なるほど、
6個トラックぐらいだった。すごい幅の広がりのある。
しかもハモってるわけではないんですよね。同じ音で歌ってるんですね。
ああそう、
あそうか、っていうかそうか、
低いパートと、
そらそうか、
真ん中のパートと高いんですよね。
すごいですね。
そうあってすごい。しかもさ、これ終わって打ち上げしたじゃないですか。その時に小暮慎也さんがなんかいろいろ参加したいですよ番組にと。で、なんかジングルとか作りたいですよ。
ジングル曲ね。
言ってくれて
た。あれはもう
ちょっと、
いやほんまにちょっとやろうや、これ。ちょっとお願いしようや。
ね、これね、
うん。もうすぐ100回が近いよ。
100回近いしさ、あのジングルもさ、何あの曲なんていうの。
フニクリフニクラ、
フニクリフニクラ、
ヨーロッパのイメージ。
実はそうですよね、はいはい、始まった時からちょっとあれがね、ちょっと確かに
変えていこう変えていこう、
ちょっとずつ変えていきましょう。
いやいや、あれはあれで一応ディレクターさんが選んで
くれた。100回を記念にね、100回もあれね、聞いてもらってるのもあれや
し、そう、まあ、申し訳そうだ、申し訳ないなと思って
る。で、なんであれなんですかって、前のディレクターさん、乾、うん、さんでディレクターだったんです。
いや、あのミスズさんですね、坂本ミスズさんですね、
はい、はいはい、ミスズさんが選んだよね。
ええ、
なんでだったんですかって聞いたら、まあ、ヨーロッパだし、まあ、ヨーロッパっぽいかなと思って、
そう、
それだけの理由やったよ。
ヨーロッパトラディショナルを、うん、
あ、いや、まあ、番組のね、味にはな
ってますね。味にはなってますけどね。
いや、ちょっと今思い出したんですけどね、香月さんがレコーディングで、むちゃラップでノリノリでこう歌ってて、よし、これはいけた、かっこいいぞって思ってバーって見たら全員男やったんですよ。
あ、
急に冷めたって言ってましたね。
レコーディング男ばっかりで、ね、
現場が、
現場がね、
なるほど、
やっぱ女の子ちょっと言ってくれた方がいいって言ってた、
言ってた、
まあ、
全然テンションが違うって言ったら上田が、そうですよねって言って上田もすぐ乗ってた。
そう、いや、これセクシャルなパワーっていうのはあるんですよ。
あるやろ
な、ある、やっぱり盛り上がる。
あ、
あの、ね、脚本の打ち合わせとかでもプロデューサーの人が男の場合と女の人の場合って
違うんだ、
ちょっと違いますね。
撮影現場も女の子がいない現場ってないもんな、あんまり。そういうのは考えてるのかもわからん。
あの、こういうこと言うとちょっとあれですけど、うん、あのカンテーレで今ね、
うん、
あの僕らヨーロッパプランニング
やってます
ね。
あれでちょっとスタッフの女の人かわい
い
でしょ。
ああ、
ヨーロッパ好きやしね。
あ、ヨーロッパ好きなんですか。
うん、もうそれは隠してるらしい。
で
も、
仕事だしね。
いやとかって、
うん、
すごい僕ちょっと、
あ、わかる、
やっぱりちゃうでしょ、感じが、
感じが違う。
どのどですか。
多分普通のなんちゅうの、なんか普通に出会っただけじゃ何とも思わないんだろうけど、はい、そういう仕事場で会うと、
現場で会うと、ね、
現場で会うと、うん、
あの、まあ、機材を担いでたりするっていう負の部分もあって
、癒しになるよね。
すごい可愛らしい。
わかるわ、
いいよね。
わかります、この機材を担いでたり、ちょっと仕事をしていると
そうなんやね。
そうだよな。
いや、だからそれはちょっとレコーディングに関してはちょっと申し訳ないことしましたね、トーテムロックに、ね、
そうなんよ、
ちょっと申し訳なかった
ね。うわ、そうか、
ただ試験放送の現場いないですからね、全く
いないよ、もう
だけですからね、
メガネでな、
メガネなんですよね。 感じでね、
はい、
まあでも女性のアーティストの方も参加してくれるんで、
ああ、
どの続き、
これ混ぜちゃダメですか、
まだ、
いや、いい
よ、まだちょっといい、まだ本放送でいいよ、
ちょっと今何でしなく一緒いいでしょって言わなかった、
いや、言ってない、言ってない、ダメでしょ。
ああ、そうです。
あ、ダメ放送で言いましょう。
本放送。すぐ敵になったなと思って。
いやいや、ほ
ら。はい。
すぐ敵になる。というわけで、本放送も聞いてください。ではでは、今日試験放送の、試験放送的トピックに参りましょう。
はい。
まずトピックその1。電球 VS 蛍光灯。
これ、いい加減 ね。
ちょっとね。
早くね、
うん。多いんですよ。そうそう、うん、本当にコメントもありがとうございます。
はい。
ちょっとね、いろいろ紹介させていただきますね。ゆうこさん、
はい、
部屋には蛍光灯の中間色、落ち着きたい浴室には蛍光灯電球色を使ってます。
お
電球色の蛍光灯ですが、確かに明るくなるまで時間かかるんですよね。これ僕言ってたやつですね。
お
あるんです、
じんわり、
うん、かかっちゃう。玄関にはあまり向かないです、
なるほど。
一室にはいいかもしれません。
あとは今ということですかね、
はいはいはい、落ち着く落ち着かないは光の色もそうなんですが、結局は光源の光量や壁や物にどう当てるかが次第ですよね。
はいはいはい、はい、
まあ蛍光灯なんですよね、うん、ただね、一人、うん、電球派、
あ、
名乗り出てきました、
いました、
はい、この方初めての書き込みじゃないですか、ね、古田さん、
はい、
誰もいないということで電球派として名乗り出ます。
お、
私はずっと暖色系の電球派です。温かみがあってホッとします。だけど今回の試験放送を聞いていて、
う
んうん、これからはエコのことも考え、少し高くても電球系蛍光灯にしていかないとなぁと思って。
なるほどなるほど。これだから、つまり電球色ってことですよね。
そう。
そうね、はいはいはい、
うん。僕もこれね、最初は言ってたじゃないですか。うん、蛍光電球の方がいいやろうって、う
ん。はいはいはい。
でもこうやって皆さんのね意見を聞いてると、うん、だから蛍光灯の方がいいんかなと思ってきて
る。乾杯ですね。確かに。意見としてはね、
ただ電球色の蛍光灯があるわけですよ、うん、最高よ
これ。僕は、うん、なんかあれかなと思って、
うん、
僕テレビとかでも全開明るくして見ないんですよ、う
ん、
ああ、
どういうこと。
つまり明るさってレベルのブライトネスの調整を僕結構フルが60だったら、うん、結構35ぐらい、でパソコンの明るさも結構暗め、
ああ暗い暗い暗い、
あれは暗いと思う。
暗い暗い。
あれは暗い。
目が痛くなるの？
目が
向き合うから。
目が痛くなるし、まあずっと向き合うからっていうのもあるんですけど、僕 M1 グラこれね、
うん、
びっくりするような論理展開をすると、
うん、
M1 グランプリで、うん、みんな95とか、とりあえず出だしなんで85ですとか、うん、なんで平均が85やねんっていう、
うん、
平均やと50でしょ。
ああそういうこと。そうだね。
うんうん、50。
それは違うよ。
平均50というか100
万円の
試験で平均。
そうそうそう。
いや、それはそうなんですよ。うん、だってそれは、うん、要は。
いや、70とかぐらいちゃう？
50 でしょ。だって、っていうのは。
偏差値やろ、それは。
いやいや、だから、うん、フルレンジ使い切らないともったいないじゃないですか。だって0から100まで点数つけれますよって言ってんのに。
はいはい、
ああ、そういうことね。
その、一番低が70で最高が100やったら30のゾーンしか使ってへんじゃないですか。
けど、いやけど、多分ですよ、多分ですけど、85とか90とかいう数字が並んだ方が盛り上がるっていう。まあ、それ
は分かります。
分かる。もうはね、あれだろう、あの、下駄履かせてるというか、
まあまあまあ、それは分かるんですよ。ほんで、結局、そういうことです。ほんで、電気とかも、うん、要は、フルじゃなくていいじゃんって、その、0から100まであるんやったら、間を楽しんだらいいじゃんって僕すごい思うんですよ。
あ、蛍光灯が100とした場合ってこと。
そう。
あ、そういうことね。
だからアホみたいですよ。
あれ、つまり電球は蛍光灯100としたらどれぐらいの、50ぐらいってこと。
50とまではいかないですけど、ただ例えば関節一発キュッてつけるとだけやったら30ぐらいじゃないですか。
あ、
30でも結構いけるんですよ、別に。
うわ、おい、でも上田のパソコン見てさ、
はい、
携帯のあの電源が入ってない時くらいの画面感じるときあるわ。なんかこれ真っ暗やなと思ってさ、
うん、あれは暗いよ、
ね、暗いよ。
いやいや、みんな視覚に頼りすぎ。
でもパソコンやし
さ、それはパソコンやしさ、
うん、
画面見えな話になら
ない。いやでも僕暗いでしょ、本当に
暗い、
うん、
そういうことなんだ。
あれは、うん、もう明るすぎ、世の中
レンジ全部使い切ってると。
そうだって、でその方が電力食うでしょ。
なるほどな。
というのは僕の意見ですよ。
あとね、ラム肉さんからですね、照明のことについてこういっぱい語ってくれてますよ、はい、ムーディーの捉え方にギャップがあったみたいで、
は
あ、私はこじゃれたというかアーバンな感じという意味で使っていて、その上で皆さんムーディーこそが良いという意見だと受け止めましたが、はいはいはい、本当にくつろげてるんですか。
なるほど、
うん、上田さんはムーディーそっちのけで執筆、石田さんはポツンと膝を抱えてる姿が見えます。
あれ
ムーディールームが馴染むのは過去映像のダーティーキャラのイメージから紫のガウンでブランデーグラスを揺らす諏訪さんぐらいですよ。ムーディーのイメージが貧弱ですけどね。
なるほど。いや、まず何点か反論があって、これ諏訪さんは紫のガウンじゃなくて紫のジャンバー
そうですよ、うん、
ジャンバー
の過去映像っていうのは何だろう、
ね、まあ確かにイメージ分かるんですけど、諏訪さんがガウン着てるようなああいう悪の悪
役のああいうのが似合う、
はいはい、
そういう表現なんだ、
ね、でも確かにね、僕、うん、くつろいではないですね。くつろいのための照明じゃない。
そうね、なんで仕事場やろ、
はい、
上田借り
てる。あ、だから僕は完全にあれですよ、うん、つまり 夜も昼もわからなくなるから。
あ、そういうこと
言ってたでしょ、ね、言ってたね。
だから昼は明るい方がいいし、夜やったらもう暗い方が夜やなんてわかるじゃないですか。
もう進むのやっぱ筆も、
うん、だから無理しなくなるんです。
あ、
つまり夜だぞって思いながら仕事してるのと、うん、夜なのに昼のように明るい状態で、
はい、
昼として仕事するのとで、
うん、
やっぱ体のリズムおかしになるでしょ、ちょっと。
あ、
うん、と思ってて、だから夜は夜更かししてるよってムードにするんですよ。
あ、
そうそうそうそ
うね、
うん、
いや、こういうのもいろいろあるけど
で、うん、え、そのどうなんですか、石田君が一人ポツンと。
いや、だから僕もこの、ウリタさんですか、
はい、
電球派としてね、なるほど出てくれましたが、これエコのことも考え、電球系蛍光灯、電球色系、
あ、膝抱えてることに関しては
どうなの、
これはこれはいや、これはさ、うん、膝は別に抱えてないし、
はい、
うん、ね、もうラジオでも何度か本放送でも言ってるけど、僕まあ同棲してますし、
あらららら、おい、
あら
こらこら、
まあまあ、うん、そうですよ。
1階は倉庫になってるけども、
1階はヨーロッパのDVD の倉庫になってる。
寒い寒いやろ、1階シビリアかなと思うぐらい寒い1階がありますけどね。
まあ1階はもう捨ててるんですけど、2階は
い
い感じで膝もポツンと膝抱えてないですよ。
いい感じにしようとしてる努力はね、認めます
けど。諏訪さんはこれ蛍光灯派に転んだわけですか。
いや、そうなんよ、もう結局これって電気代が一番あれ数字出るんじゃないかと思って、とりあえず、
うん、
蛍光灯だけで生活してみたら電気代安なんのかなと思って。
あ、まあそれはね、
うん、そうかもしれない。それでちょっと決めようかな。
そんな違い出ないとは思うんですけどね。
いや、俺結構3000円ぐらい出るんちゃうかなと思ってんだよ。
え、
うん、あ、そうで、電気代ってどんぐらいかかってるの。
それあんまちゃんと見てないですね。
だ、僕6000円ぐらいかかって
て、うち2000円ぐらいですよ。
いや、そんなことはないですよ。
いや、だってうちだって一軒家だもん。
2000円ってことないですよ。
2000円です、本当です。
ほんまおらんのじゃん、部屋じゃん、
ずっと電気消してるじゃないですか。
2000円ってことないですよね、う
ん、2000円台、3000円いくかないかないか。
それ彼女が払ってくれてんだって。
いや、違う、そうなの、だって明細見て違うんですよ、本当に、うん、僕ガス代とかそっちの方が使うんで。
え、ガス代、
ガス代
は
ね、ガスはフィックスで行くとき
は
5000円、6000円いくんですよ。
あ、ガスは、まあ、大家さんが払ってくれる、
はい、まあ、電気はほぼ使うことない。あ、だってクーラーとかないですもん、エアコンとか。
あ、石油ストーブやろ。
石油ストーブです。
あ、
なるほど。全くそういうないんですよ、電気カーペットもないし。
もう電気あれつけたらもうすぐね、6000円、7000円
い
きます
よ。ないでしょ、ないんですよ。
エアコンつけたらもう、うん、
こたつだけで、こたつもものすごい弱で使うから。で、
あ、そう、
うん、
あ、ハードディスクレコーダーも結構電源くるんじゃん、あれ。
まあ回転物ですからね、あ、でもそんなにあるじゃないですか、やっぱ熱物はひどいんじゃないですかね。
あ、そ
う
か、
うん、
まあまあ結構と、
ちょっと書いてみる、電気代安なるかなと思ってやってんね、今
これ。でも、うん、あれです、家のちょっと内装が貧しいという方、
うん、
ぜひ一度電球をつけてみて、
うん、あ、それはもう全然いいよ、
絶対。
本当にそうよね、
そっちの方が本当に良くなりますよ、うん、良くなるというか、少なくとも見積もらしさは減ります
ね、うん、絶対そう、
本当にこれはそうだと思いますね。
僕は壁が汚いとかもう気にならん、うん、味になるし、
なるし、
うん、
あと掃除あんまできない人は細かいゴミとかね蛍光灯とか
目立つ、ね、本当に目立つ
絶対そう
電球だと目立たない。
もう舞台人やからかなこれって。
オレンジ、
いやいや舞台人って暗幕使うじゃないですか、
うん、
でもテレビって暗幕なんて使わずに、うん、ほとんど白いパネルじゃないですか、
う
ん、
そうやね。
つまり全部見えた方がいいっていう世界でしょ、
うん、
でも舞台ってちょっと見えへん方が想像をかきたてるよっていう世界じゃないですか、
うん、
だからその辺の好みってあるかもしれないですよ。
なんかな
まあまあ
まあ舞台の照明がね、まあ、オレンジやもんね。
そう
にゼラとかつけて
ゼラゼラ
フなんかあるんですよね。
あの
色が
セロハン、
セロハン、うん、
結構大変
な白くしたりとか赤くしたりとかするんですけど、まあ、オレンジ好きですけどねと言いつつみんな蛍光灯派になりました。
あそうですか。いや色はそうなんですよ。色は
オレンジがいいですよね。
はいはい、
まあどこにまあ、見つけたらそっちにしようと思ってる
感じですよね。
っていう感じですね。
でもまだちょっとこれ変えたら続をそのつ
もり。ああそうだね。
電気代安なったら言うわ。
ああよ
し。あのリサさんもこれ変えてみたらこうだったとか、はい、あったらぜひ変えてください。
はい。そしてもう一つのトピック、カラオケ。
はい。
こちらなんですけどこれはね、もう今度本当にやろうということが決まったんで、
うん、
ちょっと、コメントでいただいてるのを紹介しようかなと。
はいはいはい。
で上田君がなんか一言言いたいと。コメントに対して言うのがある
んですよ。ははは。ああ、はい、レードレード、う
ん、
はい、
このラムニックさんからのコメントで、他人の曲で落とすだなんだって人のふんどして相撲を取ってるような印象がしますよ、
はい、これはちょっとラムニックさん、
これいわゆるカラオケで、
待ってくれラムニックさん、
女の子が歌ってる曲でね、はい、僕らがこう聞かれるかどうか
って、ね、これはね怒ってますよ。
ウエちゃんが怒ってる。
で僕らが歌う曲で
僕は怒ってないです、はい、
ウエちゃんが怒られてる、
僕が怒られてる、
はい、歌ってキュンとくるとかなんかそういうことを話題にしてたんですけど、それは人のふんどしで相撲取ってんじゃないの。
なるほどなるほど。これは
分かる分かる分かるわ。
苦言を呈してますね、うん、アムニクさん。
これはまあ分かるです。
分からんでもないですね、うん、確かに
分かるんですけど、それを言い出すと、
うん、
もうじゃあ服だって、
うん、
おしゃれでしょって言った時に、
ああ
パクリじゃんみたいな、それ人の作った服でしょみたいな、うん、
一発で納得した。
もうね、
そうやわ、
本当その通りだ。
だから
本
当
は。でも服は何でおしゃれかって言ったらチョイスじゃないですか。
いやでもカラオケもチョイスやもん。
そうなんです、そうです。
すごい理屈っぽいけどね。
いやいや
いやいや
違うんです
。なんで分かった
。今分かった。
だからいや今までは
服はだって着なきゃダメじゃん。
これまではね、
うん、
曲数が、
うん、
あの今まで特にそれこそ歴史で今まではヒット曲っていうのがそこ存在したぐらい曲が少なかったんですよ、世の中に。でも今ヒットが出ない時代って言われてるじゃないですか。それっても要は曲が多すぎて一個の A 曲に集中するほどの曲の少なさじゃないです、市場に。だから曲がものすごく増えてるから、そのチョイス、要はだから DJ って職業は成立するのと一緒で、曲を選ぶっていうセンスだけでもういけるっていう
のが
あるんですよ、やっぱ。
はいはいはい。
だから
なんだろう、
だからこれ決してつまり
だからチョイス
分かる、
納得しました。
いや
確かに
分かる。だからあまりに借り物、例えばそのね101回目のプロポーズが流行ってる時に、
うん、
セリエスで告白するとか、うん、それはもう違いますよ全然合おうかと。
あ
けど今のこのタイミングでそれ、うん、みたいなのあるじゃないですか。
決して人のふんどしってわけではなくて、
はいはい、
別にその借りてるとかそういうわけではなくて、
なくいいチョイスするねっていう
のセンス
のもあるってことです、
うん、自分のセンスを見せる手段ってこと。
あそういうこと、それ言うといやらしいですけど
なんだろうな。でもまあ服
これだから、
うん、
でしかもこう結構ね書いてる方で、
ああ
告白とか落とすとかっていやらしいとかって書いてる方は結構いらっしゃいます。誤解があって、
ああ
落とすんじゃないんですよ。全然それで告白してるっていう、
そう、
好きですっていう曲を、
うん、
あの歌って、
うん、
あの相手をコロッと行かせるっていうんじゃ全然ないんです。
そういう手段じゃない。
つまり
それはそうです。
意外とこのタイミングでこの女の人がブルーハーツちょっと意外な面見ちゃったね、うん、みたいなことなんですよ。
でキュンとしてしまう、
ね、はいはいはい。
だから、意図してないんですよ歌い手は。
歌い人は、
歌い人は、いや歌い手はでいいじゃん。そう、
ああ
つまり、
でもそうやって狙ってやるんじゃないので
落とすっていうよりは、
うん、
あまあまあだからそれ言ったら、
うん、
つまりいいところを見せるっていうところにはつながるんですけど、それがストレートにラブな曲のメッセージ
を
メッセージとイコールじゃないです
。もちろんそれは分かって
る。分かってる。そう、それは分かってる。分かってる。
あのリスナーさんの中でね。
でもでもでメッセージはでもかなり重要なんですよ、歌詞は。
あ、歌詞は重要ですよ。
そうだろ。ああ。
ちょっと矛盾してる？
いやいや。
ちょっと矛盾してる？
違うね。あのね。
この歌詞でもなんかええ感じの歌詞があるってことな。
ああ、だから2パターンあるじゃん。そういう意味では、そういう意味では2パターンあります。つまり、この人が意外にこの選曲みたいな時もあれば、めっちゃハマったなみたいな時もあるという。はい。
いや、まあ、とり
あえず。この話も毎日。
いや、早くちょっとカラオケ、
そう、
キュンとさせてよ、キュンと。
これは、
させれるもんなら。
先週言ったように、ヨーロッパ企画のデザインスタッフ。
酒井さんじゃ何にも思わん
ぞ。酒井直さん。デザインスタッフ、酒井直さん。
俺、直さんはでもね、ちょっと変な、
いや、ナオさん、あれ、いや、上田吹き出したんじゃないの、
ラップダウンやろ、
だから、ナオさんに歌ってもらって、
だから、だから、
諏訪さん、私、
上田石田とリスナーさんのあのリストを歌ってもらうわけでしょ、
はいはいはい、
じゃあ、酒井さん、勝手にラップを歌うとかじゃないやろ、
あ、違う違う、ナオさん、
勝手にラップ歌い出したら面白い、面白いですけどね、
それでも、その方がいいんですよ、本当は、
あ、そうなの、
うん、だって、こっちがだって与えた曲、
え、じゃあ、一般的じゃないんだ。
どうですか
一般的に、はい、一般的にというか誰でもこの歌を歌うっていうんじゃなくて、やっぱその人っていう
ことな、その人っていうのも、その人っていうことです。
え、じゃあ何なん、その今までそのこれがいいとか、ああだからそれは人による
ってことじゃない。そうや、いや僕は別に誰が歌ってもこの曲歌ったらキュンと
キュンとなるっていう、そういうあれじゃない。
違う、
え、じゃあ人によるんだ、
人にも
よる、この子はこれ、この子はこれがキュン
と、人にもよるけれども、うん、優しい気持ちは結構オールマイティってことです。
ああ、そういうこと。
だから、それやったら、うん、だから、酒井さんでもっていう
ことじゃない。しかも実践だよ、
実践。いやいや、もう
や
らない。
実践だよ。実際やらんとだって、これ、うん。
ここでは成立しないわ、これ。多分。
え、誰、だから、その女の子も選んでよ。じゃあ。
わかった。ちょっとじゃあ、やり方を考えます。
うん。うんうん、
あ、そうですよね。
おそらく、酒井直さんでは、無理やと思います。
なんでよ、
まあ、酒井直さんのキャラクターをまずご説明すると、結構、なんでしょうね、まあ、お笑い好きなんですよね。
そう、いや、だってね、NSC とか行って
た、NSC 行ってたんですよ。
NSC
言っちゃうんだ。
もう言ってしまうと、おもろい女っていう印象が強すぎて、
まあ、今はね、普通の OL さんなんだけど、
あと僕、パソコン作業をよく一緒にしてて、
はい、
で、だから、ヨーロッパ通信とかやってくれてるから、
はい、
まあ、作業が山場になると止まっていったりするんですけど、うん、作業場に、うん、もうね、だらしない格好で寝るんですよ。
いやだからそれを知ってる、まあそれは忙しい、
それ見てもうたらね、これはもうね、何もないです。
何に打たれても
何もない
です。
俺は何も転ひろがんと。
いやなんか別にだから違うんですよ、好きになるとかじゃなくて、
うん、
なんかあれ違う面垣間見たねみたいなことなんですよ。
だからキュンキュンやろ。キュンがキュンっていう。
キュンと言い換えてもいいですよ。
ややこしいね。
そうだろ、まあ。
一個一個決めていきましょう。これはキュンやとか。
ルール決めてよ。なんか。
つまりよ、なんかちょっと。
一個出したらさ、一個のことを別のなんか比喩にするから。
つまりある人がカラオケ歌いましたと。それを聞いて、あ、意外と普段と違うこの人が見れたな。エモーション動いたぞと。
ハッとしたところでね。
ハッとした。
っていう、ハッとが出たら、
はい、
それはあると思ってくださいよ、
はい、
ハッとね、
だけど全く普段のトークと変われへんやんけと、
は
い、なったらそれはもう僕降参を認めます。マキオ
そういうことですね、
は
い、そういうことです。
ハッとで通
りますよ、ハッと
で、はい、
どっかのタイミングでハッとしたポイントがあるか、
うん、はい、
なんかピンやなみたいなのは歯ではない。
じゃ違う、それ
は何やろこれ、
笑ってまうのは
違う
ね、笑って
まうのは何やろこれ、変やなっていうのは違います。
変やな、
それは変っていうそれはあるし、
変いい方に違和感するな、いい方に違和感
を、ああそう、だから変やなって時はありますよ、
あるあるね、
今週変やなっていう時
何やろこれっていう時
はある
あるな、
はい、
これはね、本当に、試験放送、試験放送でカラオケに行きましょう、
はい、
ね、そして続いてのトピック、リセッション、メンバー個人プロデュース、
うん、
はい、いよいよ
楽しみ
が明後日に迫ると、
楽しみ、
明後日、
先ほども言いましたがね、オープニングでも言ってましたが、個人がいろいろな、企画プロデュースしまして、演劇、他何でしたっけ、ワークショップ、
はい、
そしてトークショー僕やったりだとかですね、
みんないっぱいやるんですね、
みんな演劇やると思ってたよ、ほんまに、
う
ん、
僕もそうかなと思ってましたね、
ね、演劇家の僕と長野君と山脇さんとだけや。
土佐
さん、土佐さんも、
土佐さんもそうですね。
はい、土佐さんでも
結構やるじゃん。
トークやるで。
アートーク。
いや、アートークやるのか、うん。やるって言ってましたね。
いやいや結構やるって4人。
4。
4人。10人、11人おるんで。
はいはいはい。
4やね。
そっか。うん、
まあ、ね、でも。
いやもうみんながやるんやと思ってた芝居。
ただ。
ショートショートムービーの。
ああ、はいはいはい。
ああ、なるほどね。
だからちょっと怒ってるんですか。
いや、みんななんで芝居やらんかったんやろうと思って。
ああ、なるほど。でも、
いや、むしろもう今やかわいそうやなって思ってる。
感情忙しい。
芝居に取り組まんかった人らはちょっとかわいそうやなと思ってる。
諏訪さん、感情忙しいですね。で、しかも、もう楽しみなんでしょ。
え、明日本番やろ。
楽しいんでしょ。
あ、じゃあ、こう聞いていいですか、僕。うん、そうっす、せっかくやっと、
うん、
僕だって15年間、
うん、
芝居を、まあ、一人で作演する、まあ斎藤としくも言いますけど、
うん、
やってきてやっと、
うん、
諏訪さんが、
うん、
だって僕を誘ってきてたさ、
うん、
諏訪という人間が、
うん、
初めてさ、
うん、
芝居の作演をやると
やる、
うん、そう、これを味わってほしかった、ぜひ僕は、
うん、
どうでしたかというここまで、とりあえず
そう、もう朝本番やからね、
初日前まで、
うん、
いやだって初日前にこんなラジオを撮ってるっていうのだけ、うん、僕はもうすでにその時点でもう僕より余裕あるなっていう。
ああ、
いやいや、
うんうん、マジでこれはね、まあ、30分やからね、
まあ、う
ん、まあでも30分からまあ40分ぐらいあるんですけど、
うん、
で
正直や作演出やってみて楽しいですよ。
楽しい、
楽しい、
へえ、
うん、でもこれが煮詰まってってなってたらもうやばいだけやな。あのなんか台本、例えばタイトル考えるとき僕ずっともうもんもんとして
もんもんとしてましたね、
うん、
うん、
でももうそれがタイトル決まって書くこと決まってってなったらもう
わーっていった、
わーってなんか楽しかった。
へえ、僕諏訪さんのね、あの演劇実験に出てるんだけど、うん、もう稽古も楽しくて、
台本はちゃんと、
台本割とね、稽古初日には全くなかったよ。
はい、
うん、びっくりするぐらいなかったよ、
稽古初日ってのはいつですかちなみに。
もう1週間ぐらい前かな、
月曜日、月曜日、
まあ、週間の集中のね、
うん、
はい、
で全くなくて、でええー、と思って、
うん、
でもなんか諏訪さんがこうプロット大体できててって言ってあらすじをこう説明しだすんよ、
うん、
で割としっかりできてるんよ、
えー、
じゃあそれを紙に書いて持ってこいやとは思って、
はいはいはい、
いやだって、分かりますよ、
変わったとこもいっぱいあったやろ、
分かりました
、
どうぞ、
よう役者言うけどな、
うん、
絶対持ってこいや、
神とか言うんすよ、違うん
で、違うんで、
違
う
よ、さあもこ違う、
違う、
違うん
です、
違う違う、全然違う、
全然違うよ、違うよ、
今もう3対1やったわ、作家さん、
神に書くなんか全然違うよ、
違うよね、
いや割と10ぐらいあるもんを神に出した時点で1ぐらいのもんしか見えへんねんで、
あ、
それやったら出さん方がいいねん
って、そうです、
そうなってまう。
どういうことですか、今抽象的で多分あんま分かんなかった、
ポテンシャル詳しくないねん、もう
10ぐらい
の頭の中でのポテンシャルがものすごい高いねんけど、神にすることによってすごくなんかレベルを下げたもんになってしまうという、
だから大変なんやんか、
10ぐらいのもんが1になってまうと、
1になんねんで、
でかいもんそのままやっぱやるためにはすごい時間かかるんです
よ、だからはっきり言って自分の中で火星の倉庫で一番面白いと思ってた僕ですもん、だって、
ああ、
僕の中でこんだけあるものを、
はいはいはいはい、
要はああいう形になって出さざるを得ないと、
うん、ああなるほど、
そうやな
っていうことですよね、
うん、
だから
じゃあもうあるいっぱいある、これ伝わらんやろうなとか思いつつ、そうそう、でもこれやっといた方がいいなとか、
ね、だから一番最善の形で、
うん、
あの伝えられる方を探ってるっていうことですよね、うん、
ああ、
だからなかなか紙に書くまでできたらもうそれはもういけたも同然という、そうです、もう諏訪さんの1回でも
ちょっとね、作家っぽく、
そう、もう作家です
よ、
うん、いや、稲見さんもなんか優しいもん
これね、制作の
稲見さんが
一回上の仕込み機能あって僕、まあ、もうすぐ映像も作ってるし、うん、その台本も書いてるし、
まさに作演の
忙しかって、
はいはい、
で、ちょっと遅刻しますっていう電話をしたら仕込みに、うん、いや、いいよいいよ、まだまだこっちゆっくりしてるからって全然大丈夫よとか言って、
あら、
あ、こんなんないわ、初めてや
る役者だったらもう
絶対
きっちり時間に行かなきゃいけないし、
作家に優しい伊賀美さん、
優しい、それは優しいと思った、
そんだけまあいいのをちゃんと作家は、
はい、
作家というか演出はね、
演出
ちゃんとやってくれよと、
作演出は、
はい、
いやもう楽しいですよ。いやと出演メンバー、すみださんと、あと本田くんも。
そうやで。
出てるんだけど。
セリフ結構じゃ量
ある。すみださんとかって。
まあ、あります
よ。なんかね、自分の面白いと思ってることがありそうで、なんかあんまりこう、こうやってくださいとかいうのもちょっと。
怖いでしょ
う。うん。
いや、そうですよ。だって演出するのが怖いもんね。
う
ん、
ああ、そうなの。すみださんって割と独自の世界観持って
そうですね。まあまあ、確かに。石田とかやったらなんかよう喋ってるから、
はいはいはい、
お前この感じやってやとか言えるけど。
いや、怖いよ。今だって僕にロスタイムライフで、
うん、
まあ、台本書いてるんですけど、
うん、
やっぱり、うん、その芸人さんに台本書いたりするのとか、
あと、あ、怖い怖い怖い、
だから急にレベルがもう全然違った、
ね、僕の場合コウゴリコと中さんでした。でしかも片桐はいりさんと、
うわ、
演劇ぬくみずさんが出るから、
か
だからその別にそのアイドルの人とか、うん、例えば、まあ、あの若手俳優の人とかって、まあ、年下じゃないですか、
うんうん、
だからこっちの方がそれなりに、まあ、作家として深い世界持ってるぜってあるから大丈夫です、うん、芸人さんとかは
これ面白いですよって出すのってなかなか
怖い
怖い、ちょっと杉田さんのレベル全然違います
ね。いやいや、でもそういうことですよね。
いやいや、そうそうそうそう、分かってくれてるやん、上田は。
大年もだから大年も、
うん、
あんまりそソリで先輩を使わないじゃないですか。
ああ、
それはそういうことだよね。
ああ、かもしれないですね。次の部分は
松田君になら書けるけど、
うん、
ちょっと例えば中野さんとかやったら、
う
ん、なんか
確かにそうですよね、
俳優として何か持ってそうで、うん、みたいな。
いろんな多分人の演出とか台本多分読んでる人やから。そうなんですよ。
なるほどね。
こうやってる方が多分そんなあんまりね考えてないでしょうね、
うん、僕昔長野さんに演出、僕も学生時代に演出やったことあるけど、長野さん怒られたことある。ちょっと真面目に考えてるの。
怖かった時代の長野さんですね、うん、
衣装
の人に残った
り学生の時やけどね、
一、うん、
回演出、まあ、作はやったことないね、演出はやったことないけど、でもうこれはやらんとこうと思った演出なんで。
なるほど、軽い考えで。
しかもね、その演出、なんでそんなこと言われたかっていうと、その前の日に上田くんになんか言ったことをもうそのままなんか言ってたんですよ。
あ、
で上田くんからヨーロッパの時やってて上田くんが言ってるようなことを全部そのまま言ってたんですよ。で、長野さんも
コピー機
のように、だし長野さんも気づいたんですよね、どっかで。
いや、これ長野さんもヨーロッパやし、
一緒のと、うん、こいつ
一緒やろ、
上田が言ってることを言ってるだけやなと思ったんでしょうね。それでね、
人間ちこんけやなと思ったんです
よ。ちょっと自分のやつやった方がいいよみたいなことはね。
オムオムや
な。そうなんですよ。
はいはい。
まあ諏訪さんの演出はね、
あ、どうですか諏訪さんの演出は。
いや、なんかね、ちょいちょいはあるんですけど、
あ、
なんか、
あ、つまりダメ出しが、
ダメ出しとかあるんですよね、
はい、
あと、なんかね、照れくさいね、
なんかね、
なんか恥ずかしいね、
あれ、こっちの全員なんか照れた感じになるよ。
うわ、自分があるじゃないですか。
ちょっとみんなちょっと作家よ、お前
ら。今僕台本をね、
お前らちょっと
出してみたんだけど、
あらら、
うん、台本薄くないですか。
これで、でもそうやね、
すごいんです
よ、40分ぐらい。
これで40分なんですよ。
これで40分、
うん、
まあまあ、
じゃあジモ
そう、
まあ
見てるのも楽しみやな、ちょっと、
うん、いや、もうちょっとなんか聞きたいなっていうこともあったりとか、うん、実はまあ今ここラジオだからちょっとね、
う
ん、思い切って言いますと、うん、まあまあ、こうした方がいいかなとか、
うん、
そうやろうなともあったりもするんやけど、でも言われると言われるでなんかこう恥ずかしいし、聞くのもなんかめちゃくちゃ手臭いし、もうあんま聞かないようにしてる
し、もじもじしてるから
。でしかもオープニング、うん、これあんま言わない方がいいか、
いい、
もういいですよね、うん、これあと見てない人もいるでしょうしね、うん、来れない人もいっぱいいるでしょうし、
めっちゃ
見てるやん。見てダメですか、台本。
恥ずかしいやん、
だって。これ上田さんめっちゃ見ますよ。こんなん見てる。
身を乗り出してさ。
いやいやいや、身を見たりも人の台本なんて。
オープニング僕一人芝居なんだけど、
はい、
そこ今日の練習ではやらなかったから、ね、すみませんごめんなさい、ちょっとやらなくていいですかって。
あれ何ですか。
いやいや、なんか
ひょっとして
知らん中でモチベーション下がるんですよ、やってたら慣れてしまう。
だパーレンはむちゃくちゃやってるんやけど、ね、結果に見せないという、それは。
いやでも
だるだるの
だるだるの。いや昨日リハーサルあって、リーセーションで、
はい、
まあ、その時に別に良かったから。
へ、そのリハーサルもなんか軽めのリハーサルの感じだったんやけど、うん、てか投資稽古投資をやったんや、もう
本
当に、ゲネプロっぽい感じになりましたよね、
うん、まあ、
ゲネプロ、
はい、うん、そうやね、
結局
なんかちょっと軽くじゃあ金尊流し見ますみたいなのから、まあ、さオープニングの曲ね、
うん、
始まってなんか止まるまで なく、多分僕が止めなあかんかったけど、そうだから僕スルーしちゃって、あやんねややんねやっていう感じで僕もそのままやってしまったっ。
もう分からんからさ、なんか本意気でやったなんか
素人じゃないから
。はいはい。でもね、あスタッフさんもちょっと笑ってくれたり。
いやーでもな、うん、その酒井にはなんか恥ずかしいな、ああいうのも芝居どうやった
スタッフさんはあれですか、向こう側ですか。
そうなんですよ、外部の人で。
そうなんです、
ヨーロッパではなくて。
まあまあでも諏訪さん昨年楽しいと。
まあ楽しいよ、楽しいね。なんかね、どうなるか分からんけど、
まあ
お客さん
そうです、ね、
に見てもらわんと。
はい、うん、ただ井上さんはそうですよ、どうですかって聞いたら、うん、いやもう未完成すぎて分からんって、
あれ？
え？
言ってましたから。
あれもう未完成、
あれゲネプロ、
ほぼ完成、
ゲネプロやった
ほぼ完成じ
ゃあ、じゃあ、うん、なんだろう、井上さんはきっとそれを見て、うん、あつまりそういうもんなんでしょ、つまり
まあ実験ですから
っていう的なもんなん
でしょ。そうそうそう、演劇実験ですから。
何何、多分井上さんの意見がものすごい気になる。
ちょっと、井上さんの、
いやいや、3つ4つ多分、あのその他の演目も含めて、うん、見てみてだと思うんですよ。つまり、
あ僕らのが一番、
あ、大丈夫です。総じてどうですか、どれが面白そうですかって言ったら、うん、どれもちょっとまだ未完成っぽくて分かんないね。
ああ、いや違う、もう映像入ったら完璧な
の。ああ、そうです、うん、映像流さなかったから。
ああ、そう
です。あ、そうなんや、もう全然、映像もんやから。
映像で積も
ってきた。何がここで井上さんの OK をもらうみたいな。
そうそう、井上さんちょっと怖いわ。
まあ役者以上に
不安。井上さんはもうこれはあれですから、大体制作ですから、もちろんこれはどこの制作でもそうなんですけど、百科にはもうすごいいいよ、今回は面白いよって言ってモチベーション上げてくれる一方で、他のもうホールの人にはもうすいません、全然もう今回まだまだ未完成で申し訳ないですみたいな。要は
それが制作だ。
それはやっぱりね、
制作で仕事
だから、他の人もいたからその時、そういうことかもしれない。
面白いな、いろんな
仕事
が、はい、でもまあ、うん、上田見れんの？
見れますよ、
もちろん。あ、本当に、
はい、
どっち来んの？
どっちも行きますよ。
ああ、ちょっとじゃあ、
あ、どっちもって、あ、ニステあるんだ。
ニステあるのよ。
そっか、最初の方に
1時
はい
普通の話したじゃないですか、普通
ね。え、1時に何ですか？初日見られるの嫌っていう。はい、
なるほど。見てほしいっていう感じですか？結構、
いやいや、
まあ分かるんでしょう、だって
全然初めてやから。
どうなる、お客さんの反応もわからないですもんね、うん、
その客層もなんか聞くとどうやら
割と一般の方が多くて、う
ん、その町内の人が多いんでしょ、
はい、
うん、じゃあこれ終わってね、もう終わるじゃないですか、リセッションやったら、うん、またなんかこう
書きたいな、
公演やるとか。いや、公演
公演をやったり、
規模ちょっと大きいやろ、公演。
公演は
公演
は違う、
公演、公演やんねやったら今回ので、
うん、いや、そろそろさ、うん、ソリもさ、大俊くんよ、
はいはい、
ソリもさ、
はい、
次回公演まだなのかみたいな声はあるでしょう。
ないんじゃないですか。
ないんだ、うん、
そんなんない
で。3月ぐらいにやるとかやらんとか
なんか言ってるんでしょ。
これ、あのね、もうどこタワールで行ったんですよ、いろいろ、うん、いろいろ潰れていって、どこからできないかもしれないですね。
あ、そう
なの、はい、ちょっと
実はさん、3月あたりどうですか、公演。
イエーイ、
会おうか
早いよ。
パソコンで。
ボールも
早いやろ。
ホール取りますよ。
1年ぐらい
かかる。じゃあ僕ホール取りますよ。僕昔やってたし、そういうの。
昔のやつや。
いや、だって。
昔の夫人でやりますよ。
俺も制作やん、中に。
ホンダも制作。
だって僕 UFO の時なんか UFO11 月にやって、そのままあれですよ。だって2月公演やろうやっつって、
うん、
結局ボツになりましたけど。
ああ。
あれだって、
そうやな。
それぐらいのテンポです。
そうやな。
昔はテンポ早かったです。
そうや、そうや、そうや。
暇やった
ら。いや、そうやで。
今忙しいから。
やればね、別に打ち込めたらあれですけど、今回もだってほぼ考えれんかったもんね、時間なくて。
ああ、うん、そうかそうか。みんなまあバタバタの中で。
バタバタやったからね。
じゃあ5月ぐらいですか。
なんかさ、いや訓練しようや、なんかラジオとかで。コント、
あ
コントとかやって。
コント最近やってないですもんね、試験放送。
やりたいですね。
本放送でね。
やりたいじゃないですか。
作家訓練。
うん、なんかやろう。上田は、まあ、かかんでいいけど、うん、僕ら3人は。
いや、でも僕も、そうです。今、もっかにもコント書いてます。
あ、そうなんや、うん。
やりましょうか、コントね。
コントなんかちょっと、復活させようや。
昔
ラジオコント
毎週やってたんですよね、うん、昔本放送では
ちょっと実験的なねことをやっていきたいですよ ね、
まあ、じゃあ今年も書くとも
ちろん全然いい
じゃん。あ、じゃあコントなんだろうこれですよ。コント実験室みたいな、
まあ、これ演劇実験室だったからねこの立成所が。
コント研究所
みたいなことをやりましょうか、うん、
ラジオコント
成立設立や
設立
で、じゃあ、うん、優秀とかなったら、うん、なんかすごい優秀になったりしたら、
もう本公演、
本公演ができる権利、なんかホールが用意されてて、本公演できる権利、
これはすごい。
ヨーロッパの、
いやいや全然や
ってほしい。公演をやろうっていう、
全然だ次26回
やろうよ。
うん、
第30回記念公演ぐらいを、
おい、うん、記念公演やばいよ。29とか、
集大成、
素数でいく
よ。記念運とかやばいわ。
29でいく
よ。素数公演を、うん、ね。その優秀作
ね、
うん、だって僕だってそらそういった役者で出てない、
ね、ああ面白いね、
ああ面白いね。いや僕リスナーさんもねこういうなんかコントとかを書いたらいいと思うわ。
え
なん
で急に。
いやショートムービーで映画みんな撮ってくださいとかって映画を撮ったら送ってくれるじゃん、うん、でリスナーさんからもさこう集めたりしてさ、
まあ
でヨーロッパ企画の公演がなんか普通の一般の人から出てきたりして、
これだってヨーロッパ、まあ、大体世の中ってね、うん、映像を撮ってる人映像作家とか自主映画多いですけど作家が少ない、
うん、作家少ないね。
もう本当にやってて思いますから、
ね、まあまあまずはじゃあ僕ら3人がヨーロッパ試験放送メンバーの3人、ああ3人とりあえず4人、うん、はい、まあ、上田もまあ含め、
ただ、
まあ、上田はまあねちょっとい
や疑問が1個あって、石田グルメトークやなって
。いや話の流れでさちょっと、うん、僕もだって昔書いてた
から。でもお前コント書いてるでしょ。
え、
コント書いたんでしょ。
あ、コント書いたけど、まあ、はい、そのコントも、
え、何の時に、
え、今回
グルメトークで最後おまけコントがある
んだ。ああそんな
おまけコント、なんか
おまけコント、
ハードル下げてじゃん。おまけとかじゃないコントやろそんなもん。おまけとかなんでつけんの
か。なんか枠自体が実験のにその
メインディッシュやろ。
その最後もおまけみたいな。
なんでハードル
下げてんの。中のコンテンツも、いや、おまけコントやなこれは。
あれトークで行くとガンガン。
いやトーク、まあまあまあコントもそう書いてるんですよ。
へー、
だから、
明日ですか。
明日
どんなコントですか。
あのね、あんま言う、これね、言うとね、あれだな、もう全部を言っちゃう感じになる
から。じゃあ、いいや。
なんか、核戦争の後の、なんか、クリスマスの街みたいな芝居はもう書かないですか、あの続きは。
え、何ですか、それ。
何ですか、石田君が昔書いてた。
それは、大学時代に。やばい、よー覚えてんな、俺。何のことか分からんかったけど、大学時代の、多分、新人公演かなんかで、
石田君が書いてあった
大学一回書いて、
内容も一回
書いて。内容がね、なんか忘れましたね、なんかね。
隠せんの、
なんか
大学1回生の時に。
じゃあお前覚えてないの。
覚えてるよ。
タイトル覚えてる。
タイトルはね、うん、金魚、
え、
違ったっけ、え、金魚の死んだ日とかそんな
に。いや違う、そんな可愛いじゃなかったよ。なんか
金魚の死んだ日。
いやまあ普通にそういう台本を半分ぐらい、半分までいかない、3分の1ぐらいしたのが台本書いて、
3分の1が
ペッて出して、うん、普通にもうゼロ票で落ちたんですよ。っていう、そっから石田君は筆を折ってるんですよ。
あれ
今日まで。で、
ああ、そうなん
だ。なんか、確か
本当はね、作家になりたかったからね、実は。
だって宇宙船からなんかね、宇宙人が来て、シモンとネタンっていう、下ネタを言う。
ああ、面白いや。
面白いな。
宇宙人が来て、なんか下ネタ言ってたような。
これ29回公演。ぜひ、
シモンとネタン
やってくださいよ。
漫才しないよ。
29回はこれで。
それ
で。
お前よう覚えてる。
駒子さんって女の子に、これは駒子さんに全身大好きで演じてほしいよと嬉しそうに言ってたのに、なんか普通に落ちて。
駒子さんからも票入らず。
まあ入らず。
交換少子のピルグレムになったね。
そうですよ。まあだって。
負けるわ。
負けたな。
なんか最後の方で、そう、この街の悲しみにメリークリスマスみたいな。メリークリスマスシーンがなんか
悲しみにメリークリスマス、
面白いじゃないですか。
悲しみにメリークリスマス
面白いじゃないですか。
なんとか
どういうことや。
もう動かない何たかにメリークリスマス、なんかメリークリスマスにこういろんな思いを込めるっていう。
へえ、うわ
まあ、死に来い、ちょうどクリスマスの時期やしね。
そうそうそう。しかもそれ僕はちょっと冗談で言ったんですよ。それ、ラストどうしようかとか言って。うん、
ね、そうだ。
だからメリークリスマス、なんとかにメリークリスマスみたいな、メリークリスマスいっぱい言ったら、
そ
う、
うん、言ったら、そうや。
それいただきだね、みたいなこと言って。
マジやったかな。
マジやった。で、僕もだから、
石田マジやったかな。
石田マジ
やった。で、それで僕も慌てて、
石田マジやったってな
んだ。慌てて、そう、慌ててそっから僕も本気で言って、
帰ったんや。何なんだ、
帰った感情変えて。
感情変えて。
合わせて一緒に。合わせていったよな。
そうそうそう。なんか台本の、台本提出の時にも、ここは上田君にアドバイスもらってとか言ったりして
る。うわぁ、今日入るやん。入るかもわからへん。わぁ。ゼロ票だな。
そうです。まあ、ゼロ票、あれ、ゼロ票、ゼロ票ってことないよね。
ないわ。
ゼロ、ピルグリムと、それだけやった。
違う、あと、まあ、何本か出ましたよ。
ああ、そうなの。ゼロはいっぱいあった。
ゼロは、宮本圭司君っていう人が、
ゼロ。
ゼロですね。
いや、ゼロは多いよ。レパ戦でゼロはね。
オリジナルの
大。ディジュライヒャヒャイキッチェっていう、こった、ディジュライヒャヒャイキッチェっていう、こったタイトルの台本、ケイシ君が出してゼロ票やったっていうのは思います。
凝ってるねな、は
い、すごいな。
いや、作家ね。
一緒のタイトル思い出してほしいわ。
なんだっけな、なんか
金魚、
いや、金魚が死んだ日
っていう。坪倉君も、あの坪倉君って分かりますか、ね、
あー、そう、
あの、キルピルの、うん、坪倉君も確か台本出してましたよね。
へ、ね、だからね、倉さんが、僕らの回生ね、サッカー志向の人が多かったよ。本書きたいっていう人が、
ゴッドみたいなタイトル、タイトル芝居で登場人物表にさ、バーって書いてあってさ、マサムネとかなんとか、なんか戦うやつだよ、いろんなやで、マサムネって書いてあって、2の主人公って書いてあってさ、僕らのやつ、
ふざけてるやん、ふざけてるやん、
何
や
それ、
そうですね、2の主人公はおもろいな、おもろいな、
ゼロ票。
まあ、じゃあ、
はいはい、
本放送でね、ちょっと考えましたよ。コント研究所みたいな。
ちょっと思い出しちゃったな。ね、懐かしい。
懐かしかったな。
その大
事やろうや、コントな。
そんなことですか、今日はね、トピックもう一つね、あったんですけどね、また今度にしましょうかね。あの、コメントいただいてる中からね、ヨーロッパ試験放送メンバー、おしゃれ度低いんじゃないですかって言われて、コメントがあるんですよ。
はいはいはいはい、
これに関してね、ちょっとね、うん、
おしゃれっていうことはもう一度考えていきたいよね。
う
ん、なんか、
あ、
うん、あ、どうなんですか。
いやいや、全然全然。
あ、ね。
いや、僕のね、この買ってるやつあるやん。紫のユニクロのやつ。
あの、これ写真アップしましょう、じゃあ。
ジャケットね。
はい。
これを土佐さんが買ったん
よ。あ、
これいいなと思って。これ完璧やろ。
嘘や。
ほんまや。あ、土佐さんにあった。オレンジのやつ買ってた。
で、キルディングの。
うん。で、スパさんに謝ったって言ってた。同じやつ買ってすいません。
おしゃれおしゃれ。
諏訪さんそれどこのやつですか。
これユニクロ。
あ、ユニクロね。
どうしてもこれが欲しくて探し回ったらしいね。
うわ、土佐さんはなんか、
土佐さんがこれを見て、うん、まずギャップに行ってこれに似たようなやつを買って、はい、さらにユニクロでもこれを買ったっていう
ぐらい気に
入ったぐらいいいと思ってくれたわけ。
体型全然違うじゃないですか。
いや、土佐さん来てるみたいな、めっちゃかっこよかったわ。あきさんですね、あきさんのコメントで、1週間同じ服を着てないというだけでおしゃれだと騒いでる時点で、年長組のおしゃれ判断度はかなり低いのでは。年長組っていうのがね、ちょっとね、悪意があるんじゃないかなってね。
悪意あるな。
悪意あるよ。
僕らが言ってたんです
よ、あきさん。
僕らが、
あ、年長
組はって言ってたけど、
あの、ボートした対抗。
あ、そうかそうか。
じゃあ、ほんまにな、お金やな。お金があったら何もでもおしゃれできる、僕センス、は
い。ちょっとね。
センスあると思ってるから。
諏訪さんは言ったらあれですけど、うん、センスはあるんですよ。僕、
お
大学入った時に、うんうん、僕はちょっとおしゃれだった、当時まだ、やつで、うん、はっきり諏訪さんを舐めてたんですよ。
うん、
で、あの、あ、もうおしゃれじゃないだろうと、
うん。
一緒に買い物行った時に、うん、買った T シャツを見て、うん、ああ、おしゃれだ、この人と思った。
へ、
え、ぇー。あの、T シャツ買ったんよ、なんか恥ずかしそうに言ってるから、どうせなんかしょうもないなんか柄のなんかしょうもないやつやろうなと思ったら、ただの赤い、無地の赤のやつなんよって、これって、あ、こんなシンプルなの買うっていうのはなかなかね、
マジで、はい、もう諏訪さんなんかトレーナーでなんか一回餃子の王将にそっくりなトレーナーが
着てる時あった。今も着る可能性あるから。
別に
餃子とかじゃなくて
餃子の王将そっくり
なんか、どっからロゴが入った。
あれおしゃれ、あれ僕好きなんやけどね。
着てほしいっす
わ。着てくるわ。よく着て、昔は着とったんやけど、
なんかね、英語のロゴが入ってないけど、それが餃子の王将のロゴそっくりの、
まあ
王将って書かれてる。
王将あんなロゴちゃうわ。
ホームレスが着てるあのコートを着てる
から。あれはイノちゃんから買ったんや。
ということで、ね、ちょっとおしゃれということにはね、
ホームレスが着
てる。ちょっとこれ僕ら警鐘鳴らしていきたいなと。
これはどうなん
でしょう、なんか考えていきたいなと思って
る。これモテモテ団とだから一緒なんですよ。モテモテ団って、うん、モテる情報誌に載ってるのは、
う
ん、本当にモテる人の用のナンパテクなんですけど、普通の人間ナンパできない。
しかもあれ高いでしょ、ファッション誌に載ってる服。
ファッション誌に載ってる服なん
か。だからこれ聞きましょうよ。どういう人がおしゃれだと思いますか。
だから
これ書いてもら
う。ファッション誌に載ってるおしゃれをできるおしゃれの人なんて、多分100人中2人3人とかの世界じゃない
ですか。それも顔もあってのもんやで、あんな。
で残り97人の中でもうやっぱりおしゃれじゃ、おしゃれじゃないとかっていう日常レベルのやつがあるわけじゃないですか、うん、そこを探っていきたいですね。
そうだね。これじゃあ聞きましょう、皆さん、
はい、
リスナーの皆さんに、どういう人がおしゃれだと思いますか。
そうな、
あと、
う
ん、あと何にお金をかけるか、靴とか。
ああなるほどね。
なんか僕らってもう上着ばっか買うよ。
あでもあファッションの中で何にお金をかけるかってこと
か。僕らもう上着ばっかりやろ。もう
なんかあるらしいですね、そういうの。
なんか T シャツばっか買うしさ。
なんか
でも黒木さんとかなんかおしゃれに気を使ってる人はなんか靴をから行くとか、靴にお金かけるとかあるん
ですよ。おしゃれなビジネスマンとか靴と時計を見るんだって、うん、でそれで仕事ができるとかを判断するとか。
そんなさ、おしゃれな靴と時計持ってるやつはできへんよ仕事。
いやいや、それはまた。
でも石田もなんか一回言ってたで、なんか偉そうに。僕はね、人と会ったらまず靴を見るんですよ。
汚い靴履いてるじゃないですか。
いやいや、
いや今普通の汚い靴履いてるけども、僕はね、いや
靴ってたね、
いやあるらしいからっていう、まあ受け入れよ。
印刷工場みたいな靴履
い
てる。
いやいや、そんなことない。
いやジャックパーソン履いてる、コンバースの。
いや
ハートコバンと同じやつ履いてるの。
その辺はちょっとダサい、ダサい。それをね言う人大体ダサい。
これな、これ言ってる時点でちょっとおしゃれじゃないっていうことなんかもしれんけど、
とか言ってそういうなんかフォローしてるやろ。
いや、なんでそんなこと言うんですか。
な
や、裏の裏の
アメリカ暴れにばっかきやがって、
裏の裏のなんかずっともう
ずっと裏
で行ってるじゃないですか。
もう無理や。
最後で僕
これは
ひっくり返したかなと思ったら、また福岡さんにひっくり返されて、ずっとこれ
もうそのずっとその生き様ですか。あのでもこれ、はい、あの床屋さんっていうか散髪屋さんでも好きなのは、僕あのバッチリなヘアスタイルで行ってくれる人は別に好きじゃなくて、それよりもどうせこの人2ヶ月ぐらい散髪けえへんだろうなと思って、2ヶ月後の伸びきった状況まで想定して切ってくれる人がいるんです。
すごく行きやすい
あれ、あるあるある、わかる。
今ジャストで切られても、
あー困る困る。
でも
キープしなか
った1ヶ月後ジャストぐらいの感じで切ってくれたらちょうどいいんですよ。
わかる。
そうやわ。
絶対値で言うと1ヶ月分おかしいだけで済むんですけど、ね、マイナス1ヶ月とプラス1ヶ月の幅で済むんですけど、あの今ベストで切られたら2ヶ月分おかしいになるっていう。わかる。
あとあれな、切ってもらった後セットもうせんでいいんよ。
セットどうなんよ。
もうこの今切りたてのふわっとした感じで
セットはせんで
いいんやのに、なんかセットをし始めてしまうんよ。
でもう毎日スタイリングしてくださいねみたいな
言われるし、
ここを立ち上げてここをすると
それ変わってくんねんな話がな。
そう、話が全然違うよ。
だから
ちょうど見事ですね。
何もやってない状態で、
いい状態にしていい感じの、まあ、何もとは言わんけど、まあ、ちょっとね手ぐしぐらいで
無造作のええ感じのやつやん。無造作のな、
セットせなあかんかったら全然話違うと。
全
然おしゃれじゃないんじゃない、こういう。
いやいや、でも普通こんなんじゃないの。あ、でも僕大体さ、仕事先の人に会ったらさ、みんなちゃんと髪の毛とかしてるわ。
してる。
パリッと。
パリッとしてる。なんか、そう、尖ってたりする真ん中の方とか、後ろの方がこう寄ってたりとか、
ね、やっぱね、ちゃんとやっぱしてるみたいですね。
してるしてる。
するし、僕、なんか臭いね。
いや上田臭い時あるよ、うん、臭い時ある。いやこういうこともちょっとね、
そうやな、
敏感にちょっと反応していきましょう、うん、ちょっとね、
俺まだオープニングで言ってた権利のこと気になってて、分かる人はちょっと教えてください、
うん、ああそれね、
何権、はい、何やったかっていうのと
何の権利か、う
ん、
どういうの。
あとさ僕これ思うんやけどさ、本放送で紹介、はい、コメント紹介したらステッカーあげてるでしょ、
はい、
だからこれ試験放送でもコメント紹介したらなんかデータでもいいからあげましょうよ。
あーデータ、
ね、データ
壁紙みたいな、
なんかステッカー型データ、
せっかくねコメントいただいてるん
で、ステッカーじゃない、
あーなるほどなるほど、
ちっちゃいやつですか、
うん、データで、
うん、
あーメールで送れますもんね。
そうだね、
あーいいじゃないですか、
お金かかんないし、
あいいですね、
月替わりぐらいで、
あそうやね月替わり、そうやね月替わりぐらいじゃないと大変やね。
じゃあなんかそんなも考えてコメントじゃあたくさんいただけるように、
ちょっと今夢みたいなこと言ってるかもしれないんで、また、
うん
ね、
ぜひぜひ
後ほど
はい
会議しよう、
実作業あるんでね。
実作業そうだよね、
うん。
送るのは柏さんとかになるかもしれない。
そうですね。また話変わってきますからね。
僕一個だけ思い出した話。僕そうおしゃれの上でさ、
またおしゃれの
話か。僕さ、不利なよ一人だけ。
なんでよ。
溶けるから。
溶ける。
酸が出てるから。
酸が出てるから。
僕それはね。
穴が開くとかでしょ。
特に僕穴が開くんですよ。だから不利。
多分汗とかそういうのにね、こう酸で上田くんの衣服衣類がね溶けるんですよ。よう靴下穴開いてるんですよ。T シャツにも穴が開くよね。
T シャツにも穴が開くし、
今着てる服は大丈夫？
これは大丈夫。うん、肩のとこにはまず穴が開く。
シャツ穴開いてますね。
うん、あれ溶けてるんよ。
虫食いじゃないんよあれ。だって割と着てるでしょ。だからタンスの中入れてるわけじゃないし。
だから、僕靴も今穴開いてるし、
これ靴まで穴開くんだ。
はい。はあ、だから、僕おしゃれするにはちょっとそんな体質なんですよ。
そんなことないと思うよ。
RPG でたまにほら、
損とかないよ。
何回聞いたら折れる剣みたいなのあるやん。
なる
ほど。僕だけそのシステムみたいな。
億劫なんだね。
普通はほら、服減らへんのにさ、僕だけ
金がかかっても
消耗品な。
消耗品
な。割と。納得。持つはずなのにね、割とね。
そうそう。
そうなんだな。
なるほど。体悪いかな。
サンはなんやろね。伊藤が言ってたよね。
言ってた。でも昔からですからね、これ別に高校の頃からですからね。
ああ、ね。出るんだもんな。
ちょっとじゃあ、それの話はね。
はいはいはい。
いろいろありますが、来週の本放送。
はい。
こちらの方はね、映画。影日向に咲く、いよいよ1月26日から公開されますが、
今週末よ。
そうですよ、この映画にね、出ている。
え、明日やん。あ、じゃあもう今からやん。
もうや
あ、そうです
よ。あ、ちょっとみんな見に行かなきゃ
公開。いや、これすごいですよ。だからこたつで出てしまうと、うん、もう同時公開ですよ。
ほんまやほんまや。とりあえず明日はこたつを見てもらって、
はい、
うん、
で、諏訪さんも出演していると。
影日向も見てください。
諏訪で
スワデーや、
うん、
来週は、うん、スワデ
ー来週はね、
はい、
影日向に咲くから、
うん、
映画のキャンペーンのために
お、はい、
大物俳優
大物俳優来てますか。
また来るんだ。
ゲストが、
ね、岡田君とか、ね、え誰
だろ
うかな。
誰だろ
う。三浦智和さん、
いやでも
西田敏行さんっていうのありますよ。
探偵ナイトスクープで ABC
来てから、ね、その後で、
うん、その中でそのまま
アジボンド、
うん、
ね、
泣いたまま
誰かしら出演者が来ると。
はい、
うわ楽しみだな。
楽し
みだな。いろんなね、本放送で言えないいろんな話もありますからね。これ
なんか質問なんかあったらね、
あ、ぜひ聞いてください。に関しての質問、はい、
そうですね。
なんで諏訪、ね、さんのエピソードだけあの別個なんですかいろいろ
アイドル
いろいろ喋りすぎる。
6個ぐらいまあ、見たよね、みんなでね。
記者会に行きました。
記者会行って。
試験放送メンバー試験会行きました。
これもあんまり本放送では
言いにくいから。
言いにくいから。
今言うけど、うん、6個ぐらい短編があるのよ、過激な。
そういう感じですね、
原作はね。で、あの、映画もなんか6個ぐらい最初、別エピソードが始まんねんけど、
はいはい、
映画からまとめるんですよね。
まとまんねん。5つぐらいが1本になっていくねん。
そうですね。
でも僕の出てるアイドルオタク編だけずーっと交わらんと終わん
だから5本、なんか2本立てみたいな
3編みたいな感じ。
そうやった。
そうなん
なのかとか、
う
ん、
そ
うや、ね、それは理由は分かりませんが、あースパイスでしょ、
はいはい、うん、もう正直その1点だけ見て、うん、これ不思議やなとちょっと思いました、
あ思った、
はい、面白かったですけどね、
面白かった、はい、映画見た方とかもね、映画見ましたっていうね、意見とかね、メールとかもらえたら本当に本放送の方にぜひぜひ送ってください。
結構さんの顔見ましたわ、
映画見ましたよとかね、はい、
そうです、
まあ思うゲストの方も来てもらえるんでね、
はい、
いろんな話を伺いたいなと思っております、はい、そして、黒木さん来ていただいて男の俳句こちらも、
ね、やると
やっていこうかな、
あのブログありますんで、
はい、
はい、
そちらもぜひぜひ携帯で写真を撮って、
これブログ
で男の俳句
見る場所は、
はい、
もう一度言っとこうよ、
ヨーロッパの、あ本放送の方、ホームページから、
はい、
リンクが貼られてます、
そう、本放送のホームページも、
うん、
写真日記を僕が書くようになって、放送内容を石田が書くようになって、
はい、
これかなり頻繁に更新されてるんで、
はい、ちゃんと放送終了後の次の日には更新されてますんで、
すごい
チェックの方、うん、ぜひともよろしくお願いします。ディレクターのね、柳川さんという方が、ね、うん、更新パッとしてくれるんで、僕らが書いたやつを、はい、うん、はい、ぜひとも、チェックよろしくお願いします。それではまた来週も聞いてください。ヨーロッパ企画の石田と、
ありがとう、
ありがとう、
お年でした。
また来週。
さよなら。
さよなら。